テトさんなんか、年始っぽい話してくださいよ。
年始
なんかないですか？
なんか。
年々振り方が雑になっていく
東京タワーに登りました。
東京タワー。
そう、東京タワー登ったっていうのが年始っぽいかどうかわかんないんですけど、どこ行こうかなって迷ってる時に。
はいはいはいはい。新年初日の出的なことですか？
そうそうそう。展示を見に行くとか、なんか博物館に行くとかだとすごいこう、前にこう気持ちを、なんだろうな。見るぞっていう気持ちを持っていかないと楽しめないと思うんですけど、もうちょっとふわーっとこう行って、なんか楽しいとこないかなと思って、東京タワーに行ってみたんですよ。スカイツリーじゃなくて東京タワーです。
お
ー。で、スカイツリーはなんか、妻が行ったことがあるというのもあるんですけど、
はいはいはい。
まあ、東京タワーの方が、こう、なんだ、程よく落ち着いてるんじゃないかなと思って、行ってみて、まあ、意外と行ってみたら人が多かったんですけどね。
はいはいはい。
昔東京タワー登ったことがあって、で、それは20年ぐらい前なんですけど。
ああ、確かに東京タワーって鉄塔ですよね。
そうですね。完全に鉄塔だし。
あれ完全に鉄塔なんだ。
もう構造のためだけに作られたようなこの曲線が、ま
あ、
ちょっと展望台とかがなければ完璧だったなと思うんですけど。
不要なんだ。
うん、やっぱない方が綺麗だと思うんですけどね。
そんなものは。そんなものは人間の
人間がねこう登りたいから登ってるけど登りたい
欲望のためだけのね
そういや本当はもうただシュッてこう塔だけがあるのが一番好きなんですけど
はいはいまあそうもいかない、まあ、
でもまあとはいえ展望台の大きさとかその規模感がまあそれほど鉄塔そのものの形に影響をあんまり与えてないんじゃないかなっていう雰囲気があって、
うんうん、確かに、
まあ、結構好きなんですけど
良い鉄塔ということで
そうですね
はい
で、まあ昔、こう、観光して見に行った時と、今見に行った時の感覚が全く違って面白かったんですよね。なんだろうな、観光地で登るタワーって、おーすげー以上のものがあんまり出てこない。
高いみ
たいな、ね。
そう、高い、怖い。わー怖いみたいな、下ガラス張りになってて、うわーみたいなやつね。
結構、ね、綺麗だなーって思って降りていく。
ビルがいっぱい建ってるぞ、みたいな。
そうそうそう。
うん、
で、あっちが新宿かとか。
はいはいはい。僕全然現役でそうだと思いますね。うわー高いって言いながら登って。
いやーでもなんかね、改めて登ると土地勘があるから、
う
ん、
あ
多少なり。
はいはいはい、はい。
で、あの辺がああなってるのかとか。
はいはいはいはい。
で、こう自分の家の方を見ると、こう高いビルがあんまりなかったりして、こう、ああ錆びれてるんじゃないかなって感じがしたりとか。まあ、なんだろうな。結構ね、長いこと見てましたね。
あ、本当ですか。
そうですね。
なんかちょっと新しい楽しみ方というか、
うん。
年々こう、知識が増加するに従って、楽しみのこう幅が増えるみたいな。
それはあるかもしれないですね。
そういうのいいですよね。
なんか、そもそも街って人間よく作ったなって、それはよく思うんですけど、
うん。
なんだろうな。こう、まあ、なんて言ったらいいのかな。一種の、多分、すごいお金持ちだったりすると、
うん、
この街を良くしていかなければならないとか、責任感を持ったりするんじゃないかなとか、思ったりもするんですけど。
腕組んでね。
まあ逆に、あ、こんなでかい中の一人なんだなって言って、まあ、まあある意味ホッとするような感覚もあるのかもしれないし、
はい
はいはいはい、まあちょっと妻はそんな感じのこと言ってたんですけど。
なんかちょっと外観効果みたいなのありますよね。あれ、宇宙飛行士が、なんか宇宙から地球を見下ろした時に感じる。
ああ、それ外観効果って言うんですね。
そうなんですよ。なんか、こんなちっぽけな星の中に全部の世界が収まってるのかみたいな、人間の。
なんかそれを結構手軽に楽しめて、
うん、
まあ、普通のビューの展望台、なんだったら都庁の展望台とかただなんで、そっちでもいいのかもしれないですけど、うん、たまに見ておくといいのかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。
うん。宇宙飛行士とまで行かないまでも、なんか、日頃の生活の中で、なんかこう、ちっちゃい外観効果が味わえるスポットみたいなの、いくつかありますよね。この間、イケア行ったじゃないですか、一緒に。
はいはいはい。
あれ、僕、外観効果でしたね、ちょっと。
あ、そうですか。
イケアの、倉庫でかいじゃないですか。
はいはい。
ああいうのの中に入って、なんかこう、もう倉庫、ブワーってこう、棚とか、箱に入った棚とかテーブルとかが並んでるわけじゃないですか。うん、で、こう、全レパートリーがその倉庫の中に収まってて、
はいはいはい。
もう、ここにある、この家具の組み合わせで、多分、 なんか5000億通りぐらいの部屋ができるわけじゃないですか。知らないけど。全然知らんけど。
あ、まあ、多分もっと多いと思うけど。
もっといける。そう。50兆ぐらいいけるかな。
まあ、無限に近い、まあ。
無限に近いぐらいは。うん。天文学的な、こう、人間の生活のパターンが、そこに収まるみたいな。
はいはいはいはい。
って考えると、こうなんかこう、人間ってなんてちっちゃいんだみたいな。こう、IKEA の倉庫を歩きながら思ってましたね。
まあ、人間の必要としているものってほぼほぼパターンというか、
うん、
そのあの、この中のものが全部あれば多分一生困らないってことが起きるんだろうな、感じ。
うん、
まあパソコンとかも ないかもしれないけど。
うん、でかい空間にものがあるみたいなのってやっぱ、こう、来るものがあるなと思いますね。
あ、
まあ、街とかもまあそうですけど。
じゃなんか、そういう外観効果っていうのが多分コロナになってからちょっと得られにくいんじゃないかなっていう気もしていて。
確かに確かに確かに。
で、それで、まあ例えば、仕事で、こう、例えば100万円ぐらいの仕事があって、それを頑張って乗り切って、うおーって思うけど、
うんうん、
タワーに登ってパッて見たら、もう、多分ビル1棟ってすごい値段じゃないですか。
確かに。
なんか、
全然億とかの規模のものがバカすか立ってるっていう。
そうですね。なんか、近くっていうか、まあ、東京の外れにある、大したことない、こう、誰も入居してないようなちっちゃいビルが、値段で言うと2億ですって言われたことがあって、それ4階建てぐらいだったんですけど、
雑居ビルみたいなやつ。
雑居ビルっぽい。でももう古くて誰も入ってないような。
はいはいはい。
あれで2億かと思って、びっくりしたんですけど、
はいはい、
だから、高層ビルって言ったら多分数千億ぐらいには多分なるんだと思うんですけど、なんか、え、これいくらみたいな。
うん、
それも外観効果の一つというか。
なんか外観効果の定義を無理やり押し広げてるような感じもしますけど。
あ、外観効果じゃないかも。まあ自分は少なくとも。ないかもしれないけど。
うん。でもなんか街歩くと、僕も最近久々に街歩く機会が増えてきてはいるんですけど、
うん、
歩くとやっぱなんかありますよね。そういう富の蓄積というか、
うんうんうん、
なんつうんだろう。その街中歩いてるだけでも、こうなんか、絶対に自分で一生買えないような建物がバンバン並んでて。
いや
そこに入ってる店とか、その店とかがいろいろ並んでるっていう空気をこう享受することができるじゃないですか、歩いてる
だけ
で。
うんうんうん。
なんかこれって街ってすげえな、みたいな。
いやそうなんですね。たま、いや最近になってよりしみじみ思うようになったというか。100万円のパソコン見て、うお、すげえって思ってるのはなんか違うなっていうか。
うん
いや、
うん、
それよりすごい、そのすごい
ぞって。うどん屋さんとかマクドナルドとかがさ、なんか、ドトールとかがさ、こう、並んでるじゃないですか。そこに、その、自分の、なんていうか、人生で動かせるお金の規模と全く違う規模の経済が回ってて。
いやー、なんか本当ですよね。
その、なんか余波みたいな感じで僕が、こう、ハンバーガー食ったりとかしてるみたいな。
でも、ハンバーガーがね、なんか100円とか200円だったりするのが、
うん、
なんか、ギャップがすごいですよね。
そうなんかね。
売ってるものめっちゃ安いっていう。
うん。
いやまあでも、なんだろう、ぼんやり、
すごいですね、
ぼんやりしてるな、これ。
ちょっとぼんやりした話ですけど、まあでも、その、大自然みたいなことですよね、要は。
あ、大自然ですね。ざっくり言うと。
そうそうそう、母なる海があって、そこで、その、
うん、
なんていうか、こう、巨大なクジラもいれば、サメもいれば、みたいな、
ね、うんうんうんうん、
プランクトンみたいな、こう、すごい規模の、こう、生命の、こう、なんていうんですか、濁流があって、でもその、うん、その端っこの端っこで、こうなんか、鮎をつついて食うみたいな。
そう。なんか、その、うん、確かにその感覚と東京タワーに登った時の感覚は、ちょっと近いのかなと思いますね。
うん、
っていう、なんか、
っていうね、
あ、意外にそれが、そうなんだな、だろうなと思ってたけど、なんか登ってみるといいなって思ったんで、東京の人こそ登った方がいいんじゃないかなとか。
確かにな、住んでたらなかなかね、
うん、
わざわざ登ろうってなんないですよね。逆にそう、来た人の方が結構そういうとこはこう好奇心が持てるというか、
うん、大体そうですよね。
うん、
いやでもそこはまあ逆張りしていくというか、
逆張りして町の歴史とかもね、意外となんかこうずっと何年か住んでる人よりも観光でこう、一日準備してきた人の方が詳しかったりとか、じゃあ、あるんじゃないかなとか思って。
まあ準備してきてるとそうかもしれないですね。
うん。
いやいや、ということで近々スカイツリーの方にも登ろうかなと思います。
いいですね。東京観光やってみましょう。
そうですね。はい、
じゃあ始めましょう。
はい。
はい。今週のイメージキャスト。1月14日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。
はい。
東京タワーか、 いいっすね。
あとはあれだな、東京タワーの中で、
はい、
アイス売ってたんで、
はいはいはい、
アイス食べようということになって、まあ家族3人なんですけど、こう、まあ子供まだちっちゃいんで2つアイス頼んだんですね。まあ自分の分は受け取って、で妻が食べようかなと思った時に、
はい、
なんかコーンがすごい脆いやつで、
はいはい、
うっかりこう、なんだろう、ひびが入ってたのかもしれないんですけど、なんか急にボキッて折れて、ベチャって落ちたんですよ。
絵に描いたような。
そうそうそう。で、あーってなって、実はそのアイスが落ちるっていう描写は結構漫画的にはよくあると思うんですけど、はい、
そうですね、めっちゃこうあるあるですよね。
うんうんうん、
子供が泣く表現。
そうそうそうそうそう、うん、でもそれがね、なんかね、目の前で起きると初めて見たし、うんうん、なんかすごいショッキングなんですよね。あんなに美味しそうだったのが、
あ、一瞬にして今
無に消したっていうか、無どころか
マイナス、ね、マイナスですよね。もう
で、実はそれ落ちたのは机の上だったから、
はいはい、
これなかったことにできるかもって一瞬思ったんですけど、
はい、
なんかね、ほぼ液体に近いので、
あ、
無理っていうか、なんかや、それをやるのは大人のやることじゃないっていう。
そうですね、机にしがみついてペロペロ。
そうそうそうそう、
さすがに30過ぎるとちょっと厳しくなってくる。
一瞬思ったけど、いや無理だってなって、しばらくティッシュ出そうと思って間違って携帯出したりとかね。なんか
めっちゃ動揺してるじゃないですか。
動揺してましたね。で、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ティッシュ、ティッシュみたいな。
大人もショッキングな。
大人はね、もう、
なかなかないですよね。
慌てましたね。で、子供はね、全く泣いてないんですよ。
あ、そうなんだ。意外となんか、現実受け止めきれてないみたいなことは。
いや、わかんないけど、大人が慌ててるなくらいの感じなのかもしれなくて、その折れてない方のアイスをこうペロペロ舐めて、はいはい、普通に。
ご満悦。
うん。いやー、すごいね、あんなにショックだと思わなかったんで、
本当に、なんかこう、絵的にはよくあるけど、うん、本当に体験すると、すごい。
結構なインパクトがありましたね。なんだろう、なんで悲しいのか分かんないけど、やっぱ、なんだろうな。単に食べ物っていうだけじゃなくて、見た目的にも、まあ、ちょっと綺麗じゃないですか。で、その、綺麗なものが、ぐちゃってなった瞬間の、そのグロテスクさっていうか、その液体だからだいぶグニャッとするし、その綺麗なものが見にくくなったことと、美味しいものが消えたことと、掃除が大変なことの3つぐらいが一気に来ましたね。
あ、もう現実的にね、もう大人だから。
そうそうそう。
でもそのソフトクリームっていうものは、なんかこう、なんだろうな、もう存在としてその悲しみを内包してる美しさがあるみたいな気はするんですよね。その常に、こう死と隣り合わせ、そこまで言うとちょっと大げさかもしれないですけど、
気をつけながら、
そうそうそうそう、
はいはい、
いつ落としてぐちゃってなってしまうかもしれないっていう、その、
ね、危うさというか、
そう、危うさ、破綻の可能性を常にこう帯びているからこそ美しいみたいな。
なるほど。うん、待ってよ、本当にそうかな。いや、そんな気もするな。
そう、なんか悲しみをね、なんか最初から背負ってる食べ物な気がしますね。
あーはーはーはー、
だからこうより美味しく感じるみたいな。
あー、なるほど。まあ、確かに味が違わないはずなのに美味しさが減るパターンとして、うん、カップに入ったソフトクリーム、
あ、
テイクアウト用にコーンじゃなくてカップに入ってる、
完全にこう安全が確保されてるやつ、ね、
そうそうそう、あれは確かに微妙にときめきが少ないんですよね、はい、コーンに入っててこそだろうって、コーンが別にそんなに美味しいかっては思ってない、うん、まあ美味しいは美味しいんですけど、
はいはいはい、
それ以上にときめきを感じるのはそのやっぱ危うさの部分にあるのかもしれないですね。
うん、スリル込みで美味しいみたいな。
確かにな。
小さい吊り橋効果みたいなのが起こってる気はしますよね。
いやー。で、その吊り橋から落ちたということ。
落ちたってことですよね。もう 現実になってしまったっていう。
あ、でも、ということは、今後吊り橋効果が高まるかもしれないので、いい投資だったかもしれないですね。いや、本当に落ちるかもしれない。落ちたらああなってしまうって思いながら食べる。
確かに確かに。あの、実際のその体験を持ってるから、はい、
うん、
より喜びも強まるみたいなね。
それはあるかもしれないな。
あの、うん、戦争を経験した世代が、すごい食べ物の美味しさにありがたみがね、わ、うん、かるみたいなね。
いやー、じゃあスカイツリーでもアイス食べようかな。うん、
スカイツリーでもアイス食べてほしいですね。
いやー、なんかね、あ、すごいどうでもいい話なんだけど、意外とショックだったっていうだけの、はい、いや、でも悲しいですね。なのでみんな気をつけて食べてください。
ほんとね。いや、僕もちょっと最近悲しいことがあって、
はい、
ドラム式洗濯機買ったんですよ。
お、なんか前から欲しいって言ってたやつ。
そう、もう1年ぐらいずっと悩んでて。
はい。結構長いですね。
うん。テトさんちもドラム式ですよね。
そうですね。やっぱドラム式はね、一、うん、回使うと離れられないですね。
うん。いや、でももうずっとその毎朝洗濯回して干して、
うん、
一個一個かけて、
うん、
で、夕方にしまって畳んでみたいな。もうちょっとこれ、多分、限界が来るなっていうか、
はいはいはい、
育児の時間と仕事の時間との、間でなんとかこう時間を削るためのことをしないとっていうことで、
うん、
もうついにいろいろ調べて、
はい、
あのパナソニックのやつがね、やっぱり評価高かった
ね。あ、パナソニックなんか高いんだけど評価も高いから、
そうそうそう、
まあ
やっぱ後悔したくないみたいな
ところ
があって、
はいはいはい、
まあパナソニックのやつにして、ウェブサイトでここならこうやって入るよみたいな、あのあなたのお家の洗濯機置き場にあの、ちゃんと入るかどうかをこう調べるためのこうシートみたいなのあるんですよね。PDF でダウンロードできて、ここに書き込んでくださいみたいな。
はいはいはいはい。
その壁から、その向かい側の壁までの距離は何センチ以上、何センチ以上だったらこの機種入りますみたいな。
はい。
そういうのを一個一個メモして、電気屋さん行って見て、できるだけ損したくなかったから、あの、電気屋さんって値引き交渉ができるじゃないですか。
はいはいはい。
もうそれ込みで成り立ってるみたいな感じだから、YouTube で値引き交渉をする方法とかも調べて、なぜなら、あ、そのやったことなかったんで。
はいはい。え、どの電気屋ですか？
最終的に買ったのはビッグカメラですね。
あ、最終的にってことは結構何件か交渉して回ったりとか。
うん、まあ、あの、何件っていうほどじゃないですけど、ヨドバシと見比べて。まあ結局、その、洗濯機に関しては、そのパナソニックの側から、その、価格の、指定価格販売みたいなのがあるらしくて。この価格で絶対売ってくださいみたいな。
へぇ。
値引きしちゃダメですよみたいなのがあるらしくて、結局、あの、値引きの YouTube 未存だったんですけど。
はいはいはい。
まあそれはいいとして、うん。まあこれでお願いしますっていうふうにやって、で持ってきてもらって、作業員の人が二人がかりででっかい洗濯機、
はい、
今家にあるやつを持ってってもらって、で、でっかいやつをこう運び込んで、で、あ、やっぱぴったり入ったみたいな感じで。
おー。計算した通り。
うん。入ったと思って、出たら、はい、そのうちの妻が、あれ、これトイレのドア開かんくないみたいな
話。ああ、ドアが開かない。すぐ隣にドアがあって、
そうなんですよ。その洗濯機を置いたところが部屋の隅なんですけど、はいはいはい、置くところが、でその隅のちょうど洗濯機今出っ張ってるんですよ。ちょっともうこの狭いスペースになんとか置けるように足の部分はこう狭くして、
してあるけど
本体はこうちょっとせり出してるんですけど、
はいはいはいはい、
そのせり出し部分がちょうどそのトイレのドアが開くところに引っかかって、
あ、
トイレ入れなくなっちゃったんですよ。でも配達に来てくれたその作業員さんも最初もうちゃんと測って、
は
い、これなら入りますねみたいな感じで、もうお墨付き出てから運び込むんですけど、もちろんその本来はなんで、一回、その、OK 出しちゃったんですけど、
はいはいはいはい、
気づいてなかった。その、作業員さんも気づいてなかったみたい。そう。だから、もう運び込んだ後で、それ言われて、作業員さんも、あー、やっちゃったなーって、すっごいなんか、すんごい辛そうで。
うわー、そやな、プロとしてのプライドがみたいな。
プロのプライドも、プロとしての失敗でもあるし、僕らは僕らで、その、もう測って一生懸命、ね、全部、ここなら置けるって言って、置いてもらってから気づいたっていう。
いやー、それは。
そう、もうね、あの、そこにいる人、みんなしょんぼり。
い いや
ー、もう、ね、誰かが喜んで誰かが悲しむとかじゃないですよね。もうこういう場合。
はいはいはい。
誰も嬉しくない状況になってしまって。
は
い
は
い、
うわー。
なんなら、ビッグカメラの人とかも、まあ、お買い上げありがとうございますみたいな感じで、こう、買った時に、
はい。
なんか、ちっちゃい、なんか、甘栗の袋とかくれてて。
はははは。高い買い物だし。
うん、高い買い物だからね、それぐらいつけてあげてもいいだろうみたいな感じでしょうけど、うん。ドラム式洗濯機用の洗剤も一本パックでくれてて。
はいはい。
なんか、もう、まあ、
全部、
もう全部。
キャンセル。
まあ甘栗のやつとか洗濯機のやつとかも、もういいですっていう風になってるんですけど。
ああ、そうだったんですね。
うん。
いやー残念ですね。ねあ、なんか
せっそう、家具っていうか家電の搬入ってこういうことあるんだなっていう。
はあ、冷蔵庫の時もね、なんかあったじゃないですか。
そうそうそう、冷蔵庫の時ね。去年の同じぐらいの時期に冷蔵庫運び込んだら、はい、その。
ドアの。
そう、ドアの、右開きと左開きを間違えて注文していた大事件ですね。
はいはいはいはい。うん、は
あ。あれに関してはもう最終的にその部屋のレイアウトを変えて対応しましたけど。
うん。
これはもう持って帰るしかないんで。
そうですね。
すごい作業員さん二人しょんぼりしながら、また持ってきた、持ってきて設置した洗濯機をもう一回運び出して。
うん、はあ、はあ。いやー。お疲れ様です。
いやお疲れ様ですね。
いやってことは、
悲しかったな。
またサイズを違うものを、
うん、
選ぶって感じですかね。
もうね、その日の夜は浴びるように飲もうかと思いましたけど。
いや
悲しみでしたね。
悲しみシリーズ。ちょっとソフトクリームどころじゃないですね、これは。
いやでも、これね、やっぱ搬入のことをちょっと正直、そんなにこう、搬入に何も感じてなかったんですけど、
はい、
やっぱりこういうことがあるっていうことを知った後だと、その搬入されることに対して、すごい深い喜びを感じられるようになるかもしれないなって思いました。
なるほど。
うん、
まあ、搬入、そうですね。でもイベントとかやってると、こう、イベントの設営をまあ搬入って言ったりしますけど、
はいはいはい、
いろんな問題が起きないように準備をして、その上で起きいろんな問題が起きて、でも解決して、
うん、
ふーみたいなことが多いから、
はいはいはい、
なんかいろんなイベント現場見ると、うん、こうありがたやみたいな気持ちがちょっとあったりするんですよね。
人々がね、
そうそう、とかブルースクリーンっていう、ブルースクリーンじゃなくてもコンテンツのパソコンがなんか問題があって Windows のロゴが、
うん、
壁紙だけが表示されていてすごいダサい状態になってても
はいはい、はい、
大丈夫、そういうことはあるって思った思う事故は起きるって、
事故は起きるさと、
そう、トーマスの歌で事故は起きるさっていう歌があるんですけど、
はいはい、
それが頭の中で流れて、事故は起きるさってすごい明る
い
歌ですよね、
い
い、あれ、
な
んかそういう、
いや、
なんだろうな、悲しみを知ってこそ。
そうですね。まあ、どうにもならないパターンを体験してからこそ、やっぱどうにかなることのありがたみが、わかるみたいなね、
うん。それはありますね。
うん。こればかりはどうにもならなかったですね。もう、ノコギリでバリバリ削るしかなかった。トイレのドアを。
いやちょっとかするとかじゃなかったんですよね。
全然、なんか、まあ、ちょっと、3センチぐらいだったんですよね。
あ、3は無理だ。
うん。
いや
ね、賃貸だからさすがに無理だなと思って、ちょっと考えたんですけどね、穴開けて布に変えるとか、なんか、
ああ、
さすがにそこまでは無理だなってなって、まあ、帰ってもらいましたね。
いやー、なるほど。
はい。まあ、これは、この悲しみはね、ちょっと、
じゃあ、PDF のシートの中に、
はい、
その項目を入れるように、
それはね、
こうリクエストした方がいいんじゃないですか。
入れられませんでした。せっかくこれ測って持ってきてもらったのに。
うん、扉が当たりませんかみたいな、一言でも書いてあれば気づいたかもしれないです。
いや、そうですね。
うん。
うん、
いやー。
いや。
惜しかったですね。
そうなんですよ。こう、もう年始、やっぱ今年初悲しみですね。
いやー、これで、悲しみの厄払いができたならいいですが、
ね、う
ん、
そうですね、
まあ、
いや本当ね、まあ大人だからなんとか耐えきれたけど、 うん、俺僕が17歳とかだったら結構3週間ぐらい家から出れなかったかもしれない
です。いや
曲作ってたかもしれない。
あいや
弾けないギターを弾いて。
いや面白いな。なんか人の話ですけど、うん、なんだったかな、デジカメを買ってその保護シートを貼ろうと思って、ほこりが少ない風呂場でやろうと思って、うん、風呂場の蓋の上で作業してたら、
はいはいはい、あもう怖い、
つるっと落ちたっていう。しかも湯が入ってたっていう。
わ、張ってたんだ。
なんかそれはを聞いたことがあって、
うわ
あと、な有名な話かもしれないけど、iPhone を行列で買って、はい、テレビ局の人が取材で、買ったんですか、はいはいはい、って言って、カメラで寄って行ったら、うん、そうなんですよってパカッて開けて見せて、はい、そのままつるっとして割れたっていう話。はいはい、並んで買うほど欲しかった
ので。それはもうあれですね。ソフトクリームの超巨大版ですよね。
そうですね。だからそういうのをいろいろ思うと、
うん、
いや、俺は小さいなって。
そうですね。そうですね、世の中にもっと果てしない悲しみっていうのがあるから。
そうですね。
うん、
しかもなんか、完全に自分のせいだったりとか、
うん、はいはい、
やり場がないですよね。で、洗濯機の場合は、まあなんか、自分のせいっていう、なんかそういう感じでもないしな。
そうですね。
まあ、気づけたチャンスはあったかもしれないけど。
しかないけど、なんかこうね、自分のせいとか誰かのせいとかにするのもなんかちょっと違うじゃないですか。
なんか違うやつですよね、うん。
それはもう、悲しみは悲しみとして受け止めるのが一番、こう、正しいんじゃないかなって。
そうですね。いやー、まあ、小さいスケールのものですけど、こういうので、ちょっとずつ訓練を重ねて、う
ん、
もう悲しみに対する、対処というのを。
悲しみを知れば知るだけ、人は人に優しくできるからね。
そうですね。
うん。
はい。
はい。じゃあ今日のテーマは
悲しみ。
悲しみの数だけ人に優しくなれるっていうことですね。
ですね。
入らなかった洗濯機の数だけ、この世には優しさが増えるわけだからね。
うん、おー、すごい、うん。いいですね。優しさなんて、こう、買おうと思っても買えるもんじゃないから、もう、むしろいいことですよ。
そうだよ。うん。無理やりいい話にしようとしてるな。これぐらいにしとくか。
はい。
はい。あと話し足りなかったことありますかね？
いや、大丈夫かな。まあ、ちなみにアイスは買い直しました。
あ、大人。
大人。
まあ、そうだよな。
うん。
大人だからね。買えるからね。
うん。別に何も大したこと起きてないんですよ。よく考えたら。
いや、まあまあ、そうよ。
そう。
まあ、洗濯機だって別に返金、お金返ってくるから。
あ、そっかそっか。じゃあ。
まあ何も起こってないのと一緒っちゃ一緒なんで。
なんだったら甘栗もらってるし。
いや、甘栗もらったし。いいんだけど。うん。はい。僕は、めげずに、ちゃんとスペースに今度こそ入りきるサイズの。
そうですね。
洗濯機を、この間見に行って、今度はね、ちゃんと搬入見積もりをしてもらってます。
ほうほうほうほう、
はい。明日来ます。
おー、すごい。
見積もりの人が。
復帰が早いですね。
いや、もうね。そういうところはちゃんと、もう17歳じゃないからね。
はい、
曲作ってる場合じゃないんですよ。
いやー、曲、そうか、でも、その曲そんな簡単に作ってるのかなって。まあ、わかんないけど。
ああ。いや、そんな感じかな。
はい。
はい。じゃあ、終わりにしましょう。
はい。
えい。これ、技術、デザイン、制作の表現の話じゃ全然なかったな。
わあ、東京タワーの技術についてい
いよ、そういうもんだから。
まあそうです
ね。それに全然関係ない、関係のあるのないのトピックだから。
そうですね。
はい、じゃあ終わりましょう。
はい、
イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できております。月に1回コーヒーをおごってあげる気持ちで3ドルからの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は1月21日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。